登場するのは東の国の学者たちです。不思議に輝く星を見た。これはメシアの誕生を告げる印に違いない。彼らは旅へ出ます。東の国、どこの国なのかは記されていません。で、奥の場合はペルシャと考えます。現在のイラン。イランの首都がテヘランで、エルサレムまでの距離が、直線に直すと1850キロと、こんなふうに言われます。日本に置き換えてみました。およそ青森県から鹿児島県ぐらいまでの距離になります。何日かかったんだろうか。長い道を歩み通して、一行はようやくエルサレムへとたどり着きます。当時、ユダヤを治めていたのはヘロデ大王と呼ばれる人物でした。一同はこの王様に謁見を求めます。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので、拝みに来たのです。旅の目的を告げます。案内をしてほしい。聞いたヘロデは不安を感じました。ヘロデが不安を感じている。で、この様子を見て人々も不安を抱いた。恐ろしくなったんです。で、登場しているこのヘロデという王様ですが、ものすごい手腕のある人でした。政治的な能力、あるいは軍事的な能力、抜群であった。ある種の天才と言っていいのかもしれません。一代でパレスチナ全土を支配するまでに、のし上がった人物です。ところが、このヘロデという人は能力は高いんですが、非常にむごい人でした。王としての地位を守る。そのために自分の妻と二人の息子を殺害しています。己の力、権力を誇りたい。こういう気持ちが強かったのかもしれません。で、このヘロデという王様は、巨大な建物を作ると。で、これをしばしば行ったんです。で、聖書には直接出てこないんですが、当時のエルサレムにはローマさながらのスタジアムがあったと言われています。さらには方々に城塞を作ると、こんなこともしました。そして有名なのはエルサレム神殿の大規模改築、これを行った。で、世界に名を轟かすような建物を作った。資金はどこから出ているのか。全部税金でした。つまり、民の暮らしを顧みることがなかったわけです。己の権力、野心、力を誇示したかった。権力と栄華を求めた人物、このように言えると思います。で、このヘロデのもとにユダヤ人の王が生まれました。このことが告げられたわけです。で、そこで彼は自分の王位が脅かされる、いつか追い落とされるのではないか、この不安を感じたわけです。で、このようなヘロデ、冷酷な大王が不安を感じているので、人々は怖くなった。きっと怖いことが起こる、恐ろしいことが起こるのに違いない。で、人々は怖くなったわけです。ヘロデは宗教指導者たちを集めました。メシアはどこで生まれることになっているのか問いただした。一度は答えました。ユダヤの地、ベツレヘムでございます。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行って、その子のことを詳しく調べ、 見つかったら知らせてくれ。私も行って拝もう。と言ってベツレヘムへ送り出した。ヘロデはキリストを拝みたいわけではありません。殺してしまいたいんです。学者たちに示されたのはユダの町ベツレヘム。エルサレムからベツレヘムまでの距離はおよそ10キロです。学者たちは出発しました。すると東の国で見たあの星が一向に先立って進んでいった。やがて星は一軒の家の上に止まりました。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。家に入ります。そこにいたのは幼子キリストであった。このお方がやがて世に立つ日が来る。すべての人を救うために世にお立ちになるメシアだ。学者たちは持参した3種類の宝を捧げます。そしてこれを捧げ物として御子を礼拝した。大いなる感謝と喜びの時でした。ここで少し考えてみたいんです。東の国の学者たち、申しましたように近いところではありません。1850キロ余り、長い長い旅の日々があったでしょう。なぜそうまでして彼らは遠方から訪ねてきたのか。聖書には占星術の学者と書いてあります。占星術と書いてあるんですが、いわゆる占い師のような人たちではありません。天文学であるとか薬学であるとか書学に通じている人であったと。で、彼らは星の運行を見極めるんです。で、この年は豊作である、あるいは不作である、天変地異が起こる、場合によっては世に動乱が起こるかもしれない。で、このような吉兆、これを占った、こういう人たちであったと言います。で、彼らは王様のブレーン、相談役、こういう立場です。で、そこで国では高い身分についていた。で、こんなことがあってユダヤに来た時、ヘロデ王に謁見を求める、彼らにとっては、普通のことであったわけです。当時の旅というのは非常に危険でした。体力とお金が必要になります。身分立場のある学者たちです。で、3人で移動をしたと、旅をしたと、こういうことではありません。友の者たちがいて、護衛の兵士がいて、そして足軽に人足、もろもろの人々を連れて、大所帯で旅をしてやってきた。それ自体大変なことです。大がかりな旅です。大がかりな旅の支度で2000キロを数えるであろう距離を旅してやってきた。なんでそこまでしたのかと。国にいれば不足はないんです。なぜそこまでメシアを訪ねてやってきたんだろうか。聖書に彼らの動機は書いてありません。そして案外彼らの旅の動機は単純であったのかもしれません。東の国の学者たちは神様に会いたかったんです。神様に会いたかった、メシアに会いたかった、この目で見たかった、手を合わせて 拝みたかった。そのためには2000キロの道のりも厭うことはなかった。で、そこで彼らは出発したんです。一人の人から聞いた話なんですが、思い出しました。この説教を準備しているときに思い出したんです。で、その方はキリスト信徒です。私が会ったときはすでに70を超える年配の方でした。自分の昔を語ってくれました。で、自分は戦前海軍の主計学校を出たんだと。で、その学校を出た時に終戦になったと。で、もう一度一般の大学に入り直した。で、卒業すると某大企業に就職したんだと。で、この人はフランス語が堪能な人でした。海外で特にフランス語圏で仕事をしたようです。で、当時いわゆる豊かな暮らしをしている方でした。で、やがて年を取って引退する日が来た、定年の日が来たわけです。最後の出社の日に彼は自分の会社の前に立って、自分でも明示をしがたい憤りが湧いてきたっていうんです。憤りというか怒りです。怒りが湧いてきたっていうんです。猛烈な怒りが込み上げてきたんだと。怒りであり悲しみであり、あるいは後悔であったのかもしれない。彼は言うんです。俺はこんなところで40年間こき使われてきたのか。こう思うと涙が出てきたっていうんです。私はその時話を聞くだけでした。何かこう事柄としては分かるんですが、実感できることではありませんでした。私にはそんなことが一つのきっかけになって自分は教会に来たっていうんです。その方のお母さんが熱心なクリスチャンでした。小さい時に手を引かれて日曜学校にやってきた。やがて戦争があって海軍に入って教会どころではなかった。まして仕事を始めてから企業に入ってからはそれどころじゃなかったんだ。けれどもそれが終わった時、もう一回自分の母親の手を引かれて教会に行った当時が思い出されて仕方がなかった。で、そして教会に来たんだと、このことを話してくれたわけです。その方の年頃を考えると、日本の高度成長時代、これを築いていった時代の人です。よじには知れない険しい職業生活、これがたくさんあったんだと思います。誰にとっても忙しい毎日です。現実は次から次へと変わってきます。対応して課題をクリアして、頭を抱える時もあるわけですが、そこそこ充実していたりもします。で、こんな中でふっとこれでいいんだろうか思うことはないでしょうか。何かこう違うことをしているわけではないのですが、日常の忙しさの中で何かこう大事なものを見過ごしてしまっている。大事なものって何だろうか。 自分自身を通ってみると、私は一体誰なんだろうか。何のためにこの世に生まれてきて、何をして良しとしてるんだろうか。毎日は忙しいので対応していかなきゃいけないし、そしてそんなに妙なことをしているわけじゃありません。だけど何か忙しさの中で本当の自分を生きることができているんだろうか。神様の前にまっすぐであることができているんだろうか。こんなことを思います。東の国の学者たち、日常がどのようなものであったのかもちろんわかりません。けれども彼らは遠い道を厭わないで、神のもとに行きたい。生まれた尊いお方をこの目で見たい。そしてこのお方を拝みたい。その思いがあった。それは神に出会うことであり、また本当の自分自身ともう一度出会う。出会いたい。これを逃したくはない。そのような思いであったのではないかと思います。学者たちはキリストを拝みます。そしてこの後彼らは三種類の宝物を捧げました。これは自分自身を捧げる印なんです。神様から与えられたキリストを受け取りました。この方を拝むという仕方で、この方を見る、崇めるという仕方で受け取った。で、次に自分自身を捧げるんです。その印として三つの宝物を捧げた。キリストをいただいて、言ってみると、キリストを心の手で抱いて、そして私自身を神様に捧げる。これが出会うこと、神と交わることです。学者たちはこの時、ただの人になっていたんだろうと思います。国に帰れば高い身分立場があった。だからこそここまで来れたんですが、何かそういうことではなくて、初めてのように私が神の前にただの私になった。そして本当の私になった。そしてキリストと抱き、神様に覚えられている自分であることを受け止めることができた。神に我が身を捧げて感謝することができたんです。ところが、ヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。帰り道の話です。博士たちはキリストを礼拝しました。夢でお告げがあって、ヘロデのもとに帰るな、こういうお示しがあった。ここに大きなメッセージが託されています。神と出会った。その時、人の道は変わるって言うんです。ヘロに代表されるのは、人を殺す道です。そして、神様に代表される、キリストに代表されるのは、隣人を生かす道です。人を殺す、押しのけてゆく。そうすると、結局は自分の命の道を塞ぐことになるんだと思います。人を生かす、人の命の道を広げていく。その時、自分の命の道も開かれるんだと思います。だから同じ道は歩かないんです。神と出会い、自分自身を捧げて喜びとした。その時、東の国の学者たちは、 自分自身の命を開く、神によって開かれていく、そして多くの自分を囲む人たちの命を開いていく、開き合っていく、その道へと進むんだ。そしてクリスマスのこの時、聖書は私たちに神への道を示しています。神様ご自身が私の道を歩め、今日このことを私たちに告げています。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、命を与えられた私たちです。この世という旅を進めています。それはたくさんの可能性があり、喜びがあり、そして苦労があります。そしてその中で私たちは、主よ、あなたと出会いたいのです。神ならあなたと出会って尽きることのない愛をいただくとき、私たちはありのままに一人の人として生きることができます。主よ、どうか私たちを導いてください。キリストと結ばれ、私が私として、あなたがあなたとして生きる道があります。どうか主よ導いてください。そしてキリストに結ばれ、多くの人と共にあなたによって与えられた命を感謝することができるように、私たちの歩みをなおお導きください。この時を感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。